続いてメッセージに入ってまいります。今日の説教の中心となります聖書の箇所はエペソ人への手紙6章10節から24節です。第3版の聖書では、新約の381ページ、新改訳2017年版では新約の392ページになります。このところを邦子姉妹に朗読していただき、その後に、しっかりと立とうと題して広岡先生からメッセージを取り継いでいただきます。
聖書をお読みいたします。終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも、私が口を開く時に語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。私の様子や私が何をしているかをあなた方にも分かってもらうために、愛する兄弟、主にある忠実な奉仕者であるテキコがすべてを知らせます。テキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。信仰に伴う平安と愛が父なる神と主イエス・キリストから兄弟たちにありますように。朽ちることのない愛をもって私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共に恵みがありますように。以上です。
皆さん、改めましておはようございます。そして、お久しぶりですと申し上げたいと思いますが、夏休みをいただきまして、妻のお母さん、またお父さん、そして私の両親の方にも実家にも行ってくることができました。私の実家ビラトリというところですけれども、非常に天気も良くて心地よかったんですが、熊警戒注意報が出ててですね、で特に私の両親どちらも心配性で、外出るなって言うんですよねだからせっかく帰って天気も良くて、また田舎なので外出ないと何もやることないんですけれども、熊より先にこっちが檻に入ったような感じでですね切ない、でも感謝な時を過ごすことができて感謝をしております。また東堂先生がご保証してくださって、教会の歩みが守られていることを本当に感謝しております。お祈りをして始めてまいります。天の父なる神様、皆をあがめます。今日も初めての方やまた久々の方も含めて、あなたが一人一人をこのところへと集めてくださいました。 どうぞ神様、あなたがこの礼拝の時を祝福してください。夏休みの間も教会の歩みが守られました。特に東堂先生が御言葉のご奉仕をしてくださり、あなたの御言葉が絶えることなく聞かれていることをありがとうございます。神様、どうぞ御言葉によって私たちを養い、励まし、また気づきを与え、悟しを与え、私たちの歩む力としてくださいますようにお願いをいたします。子どもたちが夏休みを終えて2学期の歩みを始めています。休み明けに心が揺らいだりすることもあるでしょうか。どうぞ神様が一人一人の心とまた健康を支えてくださって、また勉強に遊びに力いっぱい歩んでいくことができるように、またご家庭をも顧みてくださいますようにお願いいたします。また仕事において、あるいはそれぞれ家庭の技において、また近所や親戚、ご友人、さまざまな人間関係の中にあって、何より私たちは皆神の民としてこの地に使わされております。そのことを覚えつつ、神の作品であることを忘れず、良い技に励むことができますように、どうぞ一人一人を性別し、また力づけてください。この秋にも行事が予定されています。昇天者記念礼拝、墓前堂記念礼拝の準備が進められていることをありがとうございます。どうぞ一つ一つの準備を支えてくださって、主の慰めを覚えるとき、また希望を覚えるときとしてこの時を導いてください。また果物狩りも予定されています。どうぞ主にある楽しい交わりの時として備えてくださいますようにお願いいたします。またモンゴルにミッショントリップに出かけている先生方、兄弟姉妹、9月の2日まで予定されております。日本に比べて気温がだいぶ低い状態であるということも聞いておりますから、どうぞそれぞれの健康、体調をあなたが今日もお守りください。予定されているプログラムを滞りなく終えることができ、全世界で行われている神様の御業を共に喜ぶ時としてくださいますようにお願いをいたします。また私たちの兄弟姉妹のうちには病を負っている方、これから本格的な治療を受けられる方、また手術を予定している方もおられます。一人一人に癒しの御手を与えてください。またジェイソン兄弟はインドネシアに久々に帰国をしております。どうぞ母国でのまたご家族との交わり、教会の交わりをあなたが祝福してくださいますようにお願いいたします。神様、またさまざまなこの時代の本当にいろんな出来事がある中で、政府に国政を担う力と知恵をあなたが与えてくださいますように、戦争のことや、また貿易のこと、経済的なこと、地球の温暖化、あるいは格差、さまざまな問題がありますけれども、どうぞ私たち為政者のために祈りなさいと神様は仰せられますから、私たちも本当に心を低くして祈り取りなすものとなることができますように導いてください。今日の御言葉をありがとうございます。語るものを強め、また聞かれるお一人お一人のうちにあなたが御霊をによって導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先日、今話題のですね、国宝という映画を見てまいりました。皆さんの中にもご覧になった方いらっしゃいますか？手挙げにくいですかね別にそんな変な映画じゃないんで、あれですけど、主演の吉沢亮さん、横浜流星さん、どちらもイケメンでですね、演技も、とても素晴らしかったです。ぜひ機会があればご覧になったらと思いますけれども、 で、この横浜流星さんという方はですね、以前別の映画ではボクサーの役を演じていました、今回は歌舞伎の女方だったんですけれども、すごい振れ幅だなと思いますね。で、以前ボクサーの役を演じていたそうです。で、その時は役作りのためにプロボクサーのライセンスを取得されたんだそうです。で、もともと極真空手を小さい頃から習っていて、中学の頃には世界チャンピオンにもなった。もともとそういう方なんですよね。才能だけじゃなくて、大変な努力家のようです。イケメンで演技も上手でボクシング空手ができる、ここまでいくともう嫉妬する気にもならないなという感じがしますけれども、ちょっと羨ましいなとは思いますが、とても素晴らしい俳優さんだなと思います。で、私たちはですね、空手とかボクシングをしないかもしれません、もしかしたらする方もいるかもしれませんが、大概空手もボクシングもですね、私たちはすることはないかもしれません。しかしパウロは今日の箇所の中で、私たちキリスト者には戦うべき戦いがあると述べているんです。このエペソ書からの説教は一応今日で最後になりますが、12節ここに格闘という言葉が出てきます。この手紙の最後のテーマは格闘、戦いなんです。キリスト教はよく愛の宗教だと言われますので、クリスチャンなのに戦うんですかと不思議に思う方もいるかもしれません。しかし神と人を愛するゆえに戦うべき戦いがキリスト者にはあるということです。パウロはこの手紙の中で神の救いの恵みとそこから生まれてくる私たちの新しい生き方について語ってきました。個人としての歩み、また教会の交わりにおける生き方、あるいはより親密な夫婦の関係、家族の関係、そこでの生き方を示してきました。しかしそのような生き方は霊的な戦いなしには生きられないんだとパウロは注意を促しています。ではその戦いを最後まで戦い抜くために私たちにはどのような備えが今日求められているのでしょうか。ご一緒に見てまいりたいと思います。子どもたちには信仰の武具についてプリントに書いてもらおうと思いますのでよろしくお願いします。では3つのポイントで今日はお話をしていきます。まず第1番目に、私たちキリスト者の戦いは人間に対するものではなくて悪魔に対する戦いであると聖書は語っています。私たちの戦いは人間に対するものではなくて悪魔や悪霊と呼ばれる、そういう存在との戦いであると聖書は語っています。11節12節をご覧ください。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさいと。私たちの格闘は血肉に対するものではなく支配力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。それこそ何か映画の世界のようなですね、この暗闇の世界の支配者、そういう言葉が出てきます。で、パウロはまず私たちの格闘、私たちの戦いは血肉に対するもんじゃない、つまり人間に対する戦いではないと述べています。 確かにイエス様もパウロもたとえ迫害されようが武力を持って人と戦うなどということはなさいませんでしたよね。血肉と戦う、人間と戦うわけじゃない。本当の戦うべき相手は悪魔とか悪霊と呼ばれる存在だからです。そしてこの悪魔悪霊という存在は実在するわけですね。目には見えないけれども確かに実在する。パウロは2章でも悪魔は空中の権威を持つ支配者であると、まあ、そのように明かしていました。今日のところにはこの暗闇の世界の支配者たちであると書いています。そして2章には神を知ろうとしない不従順な人々のうちに悪魔は働いて肉の欲に駆り立てるんだと、まあ、例えばお金に対する貪欲とか淫らな欲望、汚れた欲望の虜にしてしまう、あるいは悪魔と聞いて創世記3章を思い出す方もいるでしょう。悪魔が乗り移った蛇がアダムの妻であるエヴァをそそのかします。結果二人は神の言葉に背いて善悪の知識の実を食べるという重大な違反をしてしまいます。悪魔はそそのかします、騙します、神の言葉に背かせます。そして悪魔はまたイエス様をも誘惑し、最後には自分を拝むように求めました。俺を拝めっていうわけですよね。また弟子のペテロにつけ入ってイエス様の十字架の御業を邪魔しようとしたこともありました。他の箇所にも、まあ、聖書はさまざま悪魔の働きについてですね、私たちに示しているわけです。そして皆さん、こうした戦いはまさに私たちの日常でも起こってきます。確かに悪魔は目に見えない存在ですね。何かゴーストバスターズのようにですね、こう出てくるわけじゃないですし、私たちこうビームで戦うわけでもありません。何かお札でこう対抗するわけでもありません、まあ、しかし戦いはあるんです。私たちは例えば今週日曜日礼拝に行こうかどうか、いや友達に遊びに誘われちゃったな、まあ、そういうことでいろいろ考えたり悩みますよね。まああまり悩んでほしくないんですけれども、もう悩まずに恋愛を選択していただきたいと願いますけれども、まあでも実際そういうことが起こる。悩んでいることが戦いが起こっているということです。血肉相手ではない悪魔との戦いがそこに実は起こっている。また家族や友達、職場の人間関係、それについて私たちは考え悩みます。いや聖書は愛しなさい、許しなさい、使いなさいと言うけれど、できるかとかですね、もうそんな思いにこう囚われそうになることがあるわけですよね。本当に難しい人間関係が私たちの前に立ち上がったりするときに、そこで私たちはでも聖書は何と言ってるだろうかと悩んで葛藤をいたします。そこにも悪魔との戦いがあるということです。神の支配に立つのか悪魔の支配に立つのか、私たちはその狭間で揺れ動いているわけです。スマホでどういうサイトを見ようとしているんだろうか、あんな動画、こんな画像を見ていいのかな、心がざわつきます。そこにも戦いが起こっています。 こうしていろんな手段や機会を用いて悪魔は神様の御業を妨害しようとするんです。神様の恵みや祝福から私たちを迷い出させて罪にいざなおうとしています。私たちもこうしたら、まあ、本当に祝福に満ちた恵みに満ちたですね人生を神様によって送れるだろう分かっていますけれども、まあ、そこには絶えず誘惑があるわけですよね。その道から外そうとする、まあ、そういう攻撃が私たちにはあるわけです。このように聖書は日々の歩みの中に戦いがあるとまず私たちに示しています。神の支配と悪魔の支配との戦い、二つの力が争っているからです。その戦いの真ん中に私たちは置かれています。パウロはまずそれを意識するように求めているんです。私たちの戦いは血肉に対するものではない、この暗闇の世界の支配者たち悪霊に対するものなんだと。まず戦う相手がいるかどうか知らなければですね、私たちは戦いようがありません。もう気づいたら隙だらけ、まあ、気づいた頃にはですねだいぶ下に落ちてしまっている、まあ、そういうことにならないようにまずどういう敵がいるのか、どういう戦いがあるのか、パウロそのことを知ってほしいとここに記すわけです。私たちもまずそのことを共に覚えたいと思います。そして第2番目に2つ目のことですが、私たちは神の武具を身につけることによって強められます。すいません、ありがとうございます。ちょっとたまに力入れすぎてしまうので、武具の武でもうマイクが飛んでいきましたすいません。第2番目ですが、私たちは神の武具を身につけるようにことによって、まあ、強められる。敵の正体は分かってきました。じゃあ私たちはどうしたらいいのか、パウロは言います。神の武具によって戦いなさい。10節をまず見ましょう。主にあってその大能の力によって強められなさい。主にあってその大能の力によって強められなさい。これまでも見てきましたが、パウロのこういう時の言葉遣いは正確ですよね。強められなさい、強くなりなさいではないんですよね。強められなさい。私たちは自分の力によって悪魔と戦うことはできないんだと。いや、そうだなと思います。私などもですね、特に神様を知る前はもう散々もう連戦連敗という感じですよね。もうしませんと思いながら気づいたら同じことをしてしまう、悪いと分かっていながらもう一回何度でもやってしまう、まあ、本当に誘惑に弱いな、汚れたものだなということを散々よく自分で分かっています。しかし神様がその大能の力によって私たちを強めてくださる。だからこそ私たちには勝利の希望があるわけです。見込みがあるわけです。じゃあどのように強めていただくのでしょうか。11節、悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。まあ、先ほどボクシングや空手の話をしましたけれども、まあ、ここでは武具を身につけなさいと。どうもボクシンググローブだけじゃダメなんですよね。いろんな武具があるんだと。この時牢屋につながれていたパウロはおそらく毎日ローマ兵の装備を目にしていて、まあ、この例えを思いついたのだろうなと思います。神の武具を私たちは身につけていく。 まず14節です。腰には真理の帯を締めと。帯は基本的な装備です。身を引き締めるものです。帯が緩むと大変なことになりますよね。そしてしかもそれは真理の帯なんだと。真理とは神の真理。この聖書を通して御霊を通して私たちが知ることのできる真理です。それは私たちの揺るぎない土台となります。最も基本的なものです。真理が揺らぐと全てが揺らいでしまいますが、私たちは真理の帯を与えられているんです。それは言い換えるならば私たちの生きる基準となり、あるいは行動の指針となります。そうした真理、神が示してくださった真理を帯といたします。続いて正義の胸当て、平和の福音、信仰の盾と続きます。特に敵である悪魔は平和を奪う者たちです。神様と私たちの間にある平和な関係、罪許され神のものとして受け入れられているその平和な関係がある。また人と人との平和も私たちは神によって作っていくものですが、悪魔はそれらの平和をかき乱そうとします。ですから私たちはキリストの平和を告げ知らせることによって戦うんです。平和の福音は私たちと神の関係を保証するものです。また人と人との間にも平和を作り出すものです。そして信仰の盾とありますが、それは私たちを守る信仰、盾ですから、つまり神への信頼のことであると言えるでしょう。神への信頼が私たちを守ってくれます。また17節、救いの兜、救いの約束が私たちにある限りですね、平安と希望があります。罪を犯したり悪魔が心を責めたとしても、キリストによって許され救われているという確信のうちに立ち続けることができます。ああ許されていないかも、あの罪この罪まだ許されていないんじゃないか、まあ、そうしたら私たちどんどんどんどん弱っていきますよね。こんなものは教会に行くべきなんじゃない、行くべきじゃないとかですね、こんな罪深いものは交わりの中に入れないとかですね、いやそうじゃないんだと、私たちはキリストによって救いをいただいているわけです。いつも許されていけるわけですよね。その救いの兜をしっかりとかぶる、そこには平安があります。そして最後、御霊の剣、また神の言葉とあります。つまり御霊の剣である神の言葉を武器として取る、まあ、これは唯一身を守ると同時に攻撃のための武器でもあります。神の言葉が私たちの剣であり武器です。この剣の鋭さとか使い方の模範はやっぱりイエス様に習うことができます。イエス様は悪魔からの攻撃を受けたときに、聖書にはこう書いてあるんだと、御言葉の剣によって跳ね返し退けられました。悪魔はですね、 まあ、アダム、エバもそうですし、イエス様に対してでもそうでした。時に聖書の言葉を用いてそれを歪めて私たちに挑んでくるんですよね。非常にこうずる賢いというかしたたかですよね。神は本当にそう言ってるのか。でその時私たちはイエス様のようにやはり聖書はちゃんとこう言っている、こう書いてある、いや家庭や職場、さまざまな人間関係の中でいろんな仕事の中でも私たちいろんな経験をしますが、大事なことはですね、聖書はこう書いている、だから大丈夫、いやだからこうなんだ、まあ、そのように御言葉の剣を握りしめた兵士として私たちは歩んでいるか、まさにイエス様のようにそれを剣として私たちは歩むわけです。まあ、こうして真理の帯、まあ、正義の胸当てというのもありますし、平和の福音、信仰の盾、救いの兜、御霊の剣、神の言葉、いやこんなに武具を持たなきゃいけないんですかと、そうじゃなきゃ戦えないんですかと心配する方もいるかもしれませんが、しかしもう一度よく見てください。これらの武具はよく考えてみると私たちの知らないものでは全くないわけですね。教会に来ておられる皆さんはクリスチャンであるならば、え、これ何ってことはないですよね。どれも聞いたことある言葉です。ですから真理、福音、神への信頼とか信仰ですよね、御言葉とか、つまりクリスチャンの基本的な生き方こそが私たちの戦いの武器なんです。何か新しいことをここで始めようということではありませんね。地道に主からいただいたものを持って私たちは歩んでいくんです。ある意味では地道な歩みですが、しかしそれこそが勝利への道なんだということを共に覚えたいんです。ですから皆さん、だからこそですね、真理の帯は緩んでいないでしょうか。私も、まあ、たまにこう温泉に行くとですね、浴衣の帯がすぐ緩むんですけれども、もう起きたらひどいことになりますでもそれじゃいけないわけですよね。皆さん、真理の帯を固く締めているでしょうか。救いの兜は、その確信はぐらついていないでしょうか。もうぐらっともう斜めにかぶっているような言葉ですね、ないでしょうか。御言葉の剣はすぐに抜き出せる状態になっているでしょうか。あ、いろんな試練があって、いろんな悩みがあって、いろんな攻撃があって、あ、どこだとかですね抜けない、そんなことになっていないでしょうか。すぐに抜き出せる状態に私たちはこう保っていくわけですよね。まあ、そのためには基本的な生活と言いましたけれども、やっぱり日々御言葉に聞くこと、礼拝でメッセージを聞くこと、自分で聖書を読むこと、まあ、そうしたある意味でとても地道なことが、しかし大きな力になっていくわけです。私たちは今日ですね、改めてここにある武具について確認をし、それぞれが緩んでいないだろうか、ちゃんと機能するようになっているだろうか、まあ、そのことを点検したいと思います。皆さんはいかがでしょうか。そして第3番目、最後3つ目ですが、最後に私たちは祈りを通して 互いの信仰を支え合うということです。18節をお読みいたします。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。先ほどの神の武具と合わせてパウロは最後に祈りが必要だと。私たちの敵である悪魔は霊的な存在です。そして今も威力と影響力を持ってこの世界に働きかけています。それはある意味霊的な戦いです。ですから私たちも祈りによって何より全知全能の神様の支持や支援を仰ぐことです。武具とともに祈りが欠かせない。そしてパウロはここで特に自分のことだけじゃなくてお互いのために祈り合いなさいというわけですね。仲間の戦いの状況、戦況もよく把握して互いに祈り支え合う群れだと。戦いに例えるならば、私たちは自分の戦いだけを戦うわけじゃない。神の支配と悪の支配が戦っているわけですから、仲間の戦況も戦いの状況も把握して祈り支える。パウロ自身も私のために祈ってほしいとここに書いています。福音を大胆に語るために祈ってほしいんだと。私たちは互いに信仰の勇士として固く立つことができるように、この御言葉が教えてくれた新しい生き方、その歩みのためにですね、互いのために祈っているだろうか。そして私のために祈ってくださいと自分から積極的に祈りを求めているでしょうか。そういう場に自分を置いているでしょうか。私が北陸で牧会をしていたときに、隣の富山の教会、黒部の教会に木谷新造先生という先生がいました。まあ、いましたと言ったらダメですね。今も85歳で現役です。多分同盟教団の中でも下川先生と同じぐらいか、まあ、それくらいの年齢ですよね。85歳。で、牧師会で私たちは祈り課題を共にお互いに挙げ合うんですけれども、先生は毎回ですね、自分のディボーションの継続のために祈ってほしいと書いてるんです。まあ、ディボーションというのは毎日聖書を読んだりこう祈ったりすることですけれども、85歳になってディボーションのために祈ってください。いや、ある意味では、いや、それクリスチャンとしてですね、牧師ならば当たり前なんじゃないですかと思う人もいるかもしれませんが、いや、私はむしろ本当に謙遜だなと思ったんです。そして何よりもその大切さを、これがなきゃ立てないんだと。そして自分の弱さもわきまえていて、そして謙遜さがあってですね、まあ、このために祈ってほしいと、まあ、ある意味では私たち後輩に対してそういう姿をあえて示した、まあ、そういうこともあるのかなとも思うんですが、いずれにせよこのために祈ってほしいと。私たちも積極的に祈りを求めているだろうか。昔ある人が、本当に祈ってほしいことはみんなに言えないんだよねとですね言っていて、すいません、言っていてですね、まあ確かにそうだなってちょっと共感することもありましたけれども、もちろんですね、全員に言う必要はないですけれども、まあ信頼できるというか、より親しい人にですね、しかし謙遜に私のために祈ってください。パウロがこれまで示してきた新しい人としての歩み、つまり不貧困とか憤りとか悪い思いとか悪い習慣を断ち切ること、また神の作品として良い行いに生きるということ、互いに従い合うこと、家族を愛し仕えるということ、福音の証に生きるということ、 これらのことにはやはり戦いがつきものです。ですから祈り合うんです。祈ってくださいと私たちは言い合うんです。祈りのないところ、祈りのない教会には神様の力は働かないでしょう。しかし神様の力に期待して互いに祈り合う、謙遜に私のために祈ってくださいと、そうして祈り合う、そこで私たちの道が開けてくるんだと、力を受けて前進することができるんだと、互いのために祈る、私のために祈ってくださいと祈りを求める、これを私たちは今日ですね、この手紙の最後として神様からのチャレンジとして受け取りたいと思うんです。もちろん小グループ、家の教会、祈りの手帳、祈り会、さまざまな形で私たちは祈っていますが、ますます祈り合う群れでありたい、そこに神様の力が働く、兄弟姉妹がそこから立ち上がっていくことができる、そのような交わりをさらに深めていきたいと願います。そしてこの手紙は最後、美しい言葉によって閉じられていきます。23節24節を読んで終わりたいと思います。信仰に伴う平安と愛が父なる神と主イエスキリストから兄弟たちにありますように。朽ちることのない愛をもって私たちの主イエスキリストを愛するすべての人とともに恵みがありますように。主イエスを愛する人々に神の恵みがあるように。ここにいる皆さんもイエス様を愛する人たちであり、それゆえに神様の恵みが豊かに注がれることを信じております。お祈りをして閉じたいと思います。天の父なる神様、皆をあがめます。このエペソ書の締めくくりにパウロはこれまで語られてきたこと、教えられてきたこと、それには戦うべき戦いがあるということ、そのことを私たちに今日示してくれています。神様、戦う相手、戦いがあることを意識せずにいつの間にか敗北している、そういう私たちの現実があるでしょう。神様、どうぞ私たちはしかし今日このことを共に覚えましたから、主の武具をいただいて戦います。どうぞその滞納の力によって私たちを強めてください。そしていろんな悩みがあります。それがまさに戦いです。目に見えない悪霊との戦いがあります。神を愛する道、人を愛する道、それを阻もうとする力が絶えず働いています。私たちもおじけづきそうになりますけれども、あなたが共にいてくださいます。武具は与えられています。どうぞ今一度一つ一つをしっかりと点検し、固く締め直して、キリストの勇士としてこの世において勇敢に戦い抜くことができますように、また共に祈り合うことができますように、この室蘭グロリアチャペル、また一人一人の歩みが主にあって勝利の歩みとなりますように、愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。